ションで自己実現。ファッションで自己実現、ファッション大好き69歳の幸子先生です。すべての年代の方がファッションで自己実現を応援する番組です。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢見る、夢ある番組をお届けする夢の種放送局、岡山スタジオからお送りいたします。おはようございます。チャンネル名ファッションで自己実現、パーソナリティの幸子先生です。6時活動しながらお聞きください。今回は22回目8月20日の収録です。今日のテーマはですね、夏休みに、行った夏休み特集3つのお知らせをしていきたいと思います。一つ目は8月7日と8日に岡山コンベンションセンターで行われた岡山 SDGs フェア2025の出展とワークショップステージ発表について、2個目は8月16日と17日に行われた、ボートレース小島で行われた週末みんなで遊ぼうとっていう子どもたち対象の、お話。そして3つ目は8月19日、コープありますよね。コープって委員会がいろいろあって、そこの一つのコープ委員会で、開催された講座のお話をしていけたらと思います。はい、ということで後ほど詳しくお話をしていきたいと思います。ジングルお願いします。
夢の種放送局、
はい、お待たせしました。ではですね、一つ目のイベントからご紹介したいと思います。岡山 SDGs フェア2025年なんですけども、2023年に引き続き2024年はちょっとお休みというか小規模になっていたので引き続き、出展をさせていただきました。自然、いろんなテーマがあるんですけども、自然で21ブース、暮らしが58ブース、あとは岡山の企業さんの参加が19、そして飲食が6で104のブースが出ました。今回の、来場は、2日合わせて3500人だったそうなんです。ですけども、だいぶこう SDGs も当たり前というかになってきたので、去年よりは少し来場が少なかったようです。そのですね、中の、暮らしのブースで、ウィズファッションコーポレーションとして、テーマファッションで SDGs で参加をさせていただきました。そのブースの中ではファッション診断もさせていただいたので、何人かそこで簡単なファッション診断をさせていただいたり、それから今回初参戦だったんですけども、8日にはワークショップを開催させていただいて、ファミリーのでの参加が13ファミリー、なんと参加をしていただけたので、ちっちゃい子もたくさん夏休みなので来てくれてたんですけども、色の楽しさとか色の、 大切さとかがお知らせできたかなと思います。そしてもう一つは、これも初参戦だったんですけども、ステージ発表があったんですね。なんと10組のステージ発表、岡山コンベンションセンターの3階の大きな会場での登壇だったので、ちょっと緊張しましたけども、前もって資料を作成させてもらって、そこで、まあ、企業の方とか一般の方とかに対して、ファッションの SDGs で私が今活動していることがお知らせできたので、とても良かったかなと思います。という感じで、1個目の、ペアはなかなか疲れはしましたけども、いろんな方にお目にかかれて、初めてのこともなんとかうまくこなせたので、これからにつながったかなと思われました。ということで、結構いろんな学生さんとか企業さんとか岡山県の中のSDGs に関心のあるいろんな業界の方にご紹介ができたのでよかったかなと思います。気になる方は、岡山の山陽新聞の、ホームページとかに結果も出てくると思うので、またぜひ見てください。はい、二つ目はですね、子どもたち対象のイベントだったんですけども、8月16日、17日、お盆明けの週末ということで、本当にたくさんの方が、ボートレース場にファミリーでやって来られます。ボートレース場にそんな子供たちがやってくるかなってちょっと不安もあったんですけども、結構パパさんと子供たち、普通だ、そういうところに行くときってママも一緒が多いかなと思うんですけど、土曜日は本当にパパと女の子とか、そういうカップルというのはチーム多くって、逆に子供たちはちょっと低学年だったりが多いかなって思いました。パパがボートレース場に行きたいから一緒に連れてきたのかなっていう、まあそんな匂いもするわけですけども、結構パパ皆さん子供たちに水分補給だったりとか汗拭いたりとか結構まめに子供たちの面倒を見ていてですね、旧世代の幸子先生としては最近のファミリー事情は随分違うなと感じましたので、また一つ学びになったかなと思っています。そして今回このイベントに参加をさせていただけたのはですね、2024年に岡山県民文化祭というイベントがあって、そこへの参加をさせていただいたチラシがあったそうでですね、そのチラシを見てくださった業者の方がリクエストをくださったという、まあそんな経緯があったりとかします。で、やっぱりいろいろね、頑張っていると、そうやって繋がったり、繋げたりとかっていうことで、ご縁がまたいただけるなと思うので、これからも少しずついろんなことにチャレンジをしていきたいと思います。そしてこの内容なんですけども、やっぱり子どもたちのイベントだったので参加をしました。やっぱり小さい頃から、の教育環境、っていうのはすごく大切だと思っていて、それが地球の環境を変えていくと思っているので、岡山は繊維の町ですから、地域の産業を子どもたちに伝えていきたいっていうこと、地域の今後の活性化にもつなげていきたいっていうこととか、子どもの頃から似合うっていう、まあ第一印象とかを大切にしていけば、就職活動していくときにも自分の内面と、外側をイコールにするっていうのが当たり前にしていってほしいなって思っている、そんな願いを込めてですね、イベントに参加をしました。テーマはやっぱ地域、小島でありましたので、デニムっていうキーワードで、デニムで SDGs っていうテーマにしました。中ではですね、大きく3つの項目にしていて、展示のところでは学びですので、教育ですので、ファッション業界の仕組みだったり、 そういうのをタピストリーにして展示をして、作品を展示したり、資格取得のですね、チラシを置いてみたり、いろいろ大きく展示させていただきました。そして子どもたちの対象のものづくりのところでは、余ったデニムの生地とか不織布とか、そういうデニムの再生の不織布であるので、それでキラキラをくっつけたり箱をくっつけたりしながら、そういうワークショップを選んでもらってするようにしたし、それから 3R のリデュース、無駄を出さないためのっていつも私がやっているパーソナルカラー診断は、子どもたちには全然人気がなかったんですけども、一緒に来てくださったママたちにはとても人気だった感じがします。なので両方で一緒にしていくと、とても有効的というか、両方が楽しめてママ待つだけではなかったりするので、とてもいい感じだったかなと思っていて、そして業者の方から終わった後にコメントいただけたんですけども、やっぱデニムっていうキーワード、そういうのでイベントができたことが、やっぱ小島のエリアでは良かったかなっていうふうにコメントいただけてるそうなんで、また詳しいね、内容が来たらですね、みんなにお知らせをしていけたらと思っています。ちょっと喉がですね、疲れてきましたけども、次のコメントに行きたいと思います。次はですね、8月19日、に、のコープ委員会で、場所はですね、東河原のパルっていう、コープさんのお店の横にあるいろんなこう勉強ができる、そういう場所があるんですけども、そこでさせていただきました。ここはですね、2回目だったんですね。第1回は去年の活動あって、そこではパーソナルカラー診断と骨格のミニ診断をさせていただいていました。で、今回2回目だったので、顔タイプ診断をみんなでしたんですけども、とてもみんなに喜んでいただけて、その発表しますね。参加者は全員で17人。の参加者だったんですけども、アンケートをいつも次にね、なんか改善していきたいと思っているから、アンケートを取らせてもらってるんですけども、今回は、夏休みだったから、なんと11歳の女の子が2人、ママと一緒に参加をしてくれました。そして20代はやっぱゼロで、30代がお一人、40代がお二人、そして、ファッションの迷子になっていく50代の方が一番多くて7人、そして60代の方がお二人でした。人数はね、そんな感じで、ちょうどみんなでワイワイしながらやっていける、ちょうどいい感じの人数だったかな。で、そこでですね、アンケート調査とかをいつもしている中で、大満足、満足、普通、あまりみたいなのでアンケート丸付けをしていってもらってるんですけど、なんとありがたいことに大満足が 75%、 そして満足が 19% で、 94% の方に満足をしていただけたようです。ということで、3つのイベントは、なんとか夏休み、成功かなと思っているんですけども、まだまだ続きがあるので、もう少し頑張っていきたいかなと思っています。じゃあ、ここでですね、ジングル入れていただいて、アンケートの、みんなからもらっているコメントっていうのをみんなにご紹介したいと思います。はい、ジングルお願いします。
夢の種放送局、
はい。じゃあ、11歳の女の子たちからのアンケートをお知らせしますね。最近ってパーソナルカラーとか、骨格スタイルとか、そういうのって結構ママたちの間でも知っている方が多いわけなんですけども、なんと11歳の小学校の5年生の子たちもパーソナルカラーとか骨格診断を受けてみたいと思っているようです。なので、まだまだカラーの勉強自体が学校には浸透できてないんですけども、そのおしゃれだったりとか生活への活用っていうことで、そこも広げていかないと、おしゃれだけになっちゃうんじゃなくて、なんで服はちゃんと着るんかとか、ユニフォームはなんで、同じ色のユニフォームを着ないといけないのかとか、そんなお話も踏まえて、SDGs 踏まえてお話がしていかないといけないなという、なんか使命感みたいなものに、を感じてしまった一日でした。そして2人のね、女の子たちは、今回顔タイプ診断だったから、パーソナルカラーとか骨格診断をちょっとだけしたんですけども、そこをもっとしっかり、受けてみたいというコメントをいただいてます。そして一人の女の子はですね、こんなコメントをいただきました。いつも、服を買いに行くときに、可愛い服があっても試着すると合わなかったり、することがたくさんあるので、今日自分に似合うタイプのお洋服が知れたのでよかったですっていうコメントをいただいています。なのでやっぱり、自分の魅力と欲しいものっていうか着たいものが一緒じゃない場合はあれってなっちゃうことが多いので、やっぱり早めに、ママと一緒に診断しとくといいかなと思っています。そして次はこんなコメントがあってですね、結構みんな自分の顔って よく分かってなくて、なんか思っていたのと自分が違ったぞっていう方が多かったです。で、なんか日本人の女性の方たちって、なんか自分をすごくもっとよく見せようっていう意欲がですね、あまり高くなくて、こんなもんかぐらいの程度で自分のことを終わっていて、もっと自分の顔のバランスはこうだから、そしてなりたい、こう見せたい自分はこうだから、なのでメイクでこうするとそんな風に見えるとか、パーソナルカラーはイエベさんだけど、お仕事に行くときにはブルベさんに見せるための、爽やかに見せるためのメイクとはとか、なんかそんな風な、もっともっと使ってもっと自分を生かしていくみたいな、そんなところをお伝えしていけるといいかなっていう風に思っています。そして年代がね、やっぱりちょっと上がっていくと、なんか私すごい笑顔が自慢の先生なので、一緒にいるとどんどん笑顔が増えていくわけなんですけど、なんか元気になりましたとか、それからファッションの楽しみ方とか、そういうこと、ファッションの理論自体をみんなそんな知らないじゃないですか。なので、どうやったら楽しめるかとか、そういうことが分かったとか、そして、ちょっと知的な方は自分の見せ方が分かってきたから、なんか研究したいとか、なんかそんな方もいらっしゃったので、とても嬉しかったです。ということでですね、こういう講座の時には一応パーソナルカラー診断とか骨格スタイル診断とかっていう風に一つだけ項目を挙げているんですけども、残りの時間の中で、ちょっと聞きたいこととか見てほしいとか、結構気軽にさせてもらっていて、いつも喜んでいただいています。そして今回ね、参加人数一番多いの50代だったので、やっぱりいろんなね、お顔の変化とか、お顔の形の変化、もちろん体の変化、そして、皮膚の変化とか、もういろいろみんな悩んでるわけですよね。だけどどうしていいかがわからないっていうことと、 どこがどう変わっているのかっていうことを具体的にいつもお知らせをします。皮膚感も変わります。顔の形も変わります。そしてその変わった自分を否定するのではなく、変わった自分を受け入れて、より一層、なんかこう、美人顔に見せるためのとか、若く見えるためのとか、そういう事例がね、幸子先生がそこの前にいるわけなので、素晴らしきサンプルがそこにあるので、顔のバランスを最高にしていくために、ヘアスタイルはこうしてるんですとか、今日のメイクは、ブルベに変えてるんですけども、本当はスプリングなんですとか、太って見えるのは嫌なので、ストレートの骨格スタイルを生かすためにこうなってるんですよとか、アクセサリーは顔タイプに合わせてありますとか、そんなお知らせをみんなにしながらみんなでワイワイやってます。ということで、今回は3つのお知らせをさせていただきました。あと残すはエンディングになるので、ここでエンディングの方に移っていきたいと思います。
夢の種。
はい。じゃあ、エンディングはリスナーのみんなへのメッセージだったりするんですけども、ちょっと今日、ご紹介した子供たちへのイベントを振り返りしたいなとか思っていてですね、やっぱりちっちゃい時からの環境とか知ってる知識とか、それが行動に生かされていくと思っているので、目指せペットボトルの再生率、ファッション業界の SDGs っていうことでですね、岡山からそれを全国、世界に発信していけるような、なんかモデルがね、作りたいなと思っています。そのためには、やっぱいろんな学校だったり、こういうイベントだったりを通じて発信していくしかないし、ないと思っているし、後輩たちにも道を作って、それをつなげていけたらいいかなと思っています。そして、スローファッションで医療の 3R の実現っていう、まあそれもそうなんですけども、そしてみんなに、やっぱり一番は日頃のね、外見は内面の一番外側ということで、ファッションで自己実現、なりたい自分になるっていうのを応援していけたらと思います。ご希望の連絡は岡山ウィズファッションでお願いします。そしてまた新しいいろんな事業を始めているので、またご紹介をしていきたいと思います。人生を笑顔でハッピーに過ごすファッションで自己実現の番組でした。皆様にとって今日が素敵な一日になりますように。